キリストの誕生の時、それを地上で喜び、お会いしに行ったのは羊飼いたちと博士たちだけだったと言われております。でもこの間の土曜日と日曜日は本当にたくさんの人たちがこの礼拝堂に集まりました。それからその前にも献金を教会にお届けになった方たちもたくさんいらして、そのすべての人の中には1年ぶりに帰ってきたと言っていいくらいの方々もたくさんいらっしゃいました。その一人一人にお会いして、お互いにおめでとうと言い合いながら、ああこの1年この方にもこの方にもいろいろなことがあったと思わされる時でした。アブラハムが神様からしていただいた約束は、あなたの子孫はこの星の数ほどになるということでしたが、本当に救い主を信じる神の子たちは満天の星のようになって、そしてこうしてクリスマスが自分の救いとして祝われていると、それが実現していると思わされました。新しい年になり、その初めには今年はああしようこうしようと、これはしておかないとというようないろいろな心の計画を立てるものですが、マーティン・ルーサー・キング牧師がこんなことを言っていました。計画は大きくしよう、人の生涯は100年にも満たない、しかし君たちは神を含むほど大きく、永遠を含むほどの大きな人生の計画を立てよう。時間の鎖、空間の手枷に縛られないほど大きく、幅広く立てることを進めたい。そうして君たちの命を、君たちの持つすべて、君たちのすべてを、その御旨は変わりたまうことのない宇宙の主に委ねよう。その御旨は変わることのない宇宙をも支配される主に君たちのすべてを委ねよう。それは自分のちょっと先のことや、それから死ぬ前のことや、死んだ後のことだけではなくて、君は神の計画の中にいようということだと思います。永遠を含むほど大きな、変わることのない神の計画の中にいよう。キリストを拝みに行った博士たちもその計画の中に入った人たちでした。彼らはただ 神のなさった星に動かされたのです。彼らは東の方でその方の星を見たのですと言いました。なぜその方の星と分かったのか、それは分かりませんけれども、博士たちは星の知識だけでなく自然に関する神秘的なこともよく知っていたのです。だからその特別な星が現れた時、これは何か特別なことを、天体をも動かされるお方がなさったのだとすぐに信じたのです。ところが彼らが旅をしてエルサレムに入ってきましたら、困ってしまいました。星が見えなくなったのです。ここまで導いてくれた星が見えなくなって暗くなったのです。この間クリスマスの日にここで教会学校のページェントが行われました。そのページェントの中でヘロデが部下にエイジ虐殺の命令を出すシーンがありました。そしてその命令を受けた部下を本当に小さな子がいたしまして、その時こう言ったのです。皆殺しでございますか。その言い方がとても可愛らしかったのでみんな笑ったのですが、でもおそらく心の奥では皆様お心を痛められたのではないかと思いました。皆殺しでございますか。ヘロデがキリストの誕生を恐れてベツレヘムとその近くにいる2歳以下の男の子を一人残らず殺させたという出来事です。ヘロデ役をしたお子さんも部下の役をしたお子さんもそのご両親はそのセリフにおつらい思いをされたかもしれませんけれども、この出来事なしにクリスマスはないのです。聖書の左側のページにあるクリスマスの出来事の中で本当に人の闇が濃くなる出来事です。ヘロデがキリストの誕生をどれほど恐れたか、2歳以下の子がどれほど脅威であったか、神のお心にどれほど人が反対したか、人間の思いというのは、人というのはそういう思いを持つのだということを聖書は言うのです。そしてそれは今も変わらないで世界に起こっています。皆殺しでございますか。まだ幼い子供たちが何もわからないまま殺される、そういう人間の事態に、しかしそのために生まれてきた一人の子がいたと、 その罪ある人間のために死ぬこと、そのために死ぬために来た子がいるのだということを、それが神の御子であると聖書は告げているのです。昔のことですけれども、教会の子どもたちというのは中高生になりますと夏に大きなキャンプに参加したりします。中高生が一緒に涼しいところに行って泊まるのです。特に中高生くらいになりますと、そのキャンプの中で普段は話せないようなことや自分でも気づかないような心の深いところにある思いを口に出せるような時でもあります。ある時、そのキャンプの中でこういうことがありました。その時はグループに分かれてわずかな人数で、夏の盛りのセミの鳴き声が外で聞こえるような明るい部屋の中でのことでした。ある高校生になったばかりの男の子が、今読みました聖書の箇所が自分はとても気にかかると言い始めました。マタイによる福音書第2章16節から、ヘロデがキリストの誕生の知らせを聞いてしたこと、一人の王が不安を抱き、その背後にいる悪魔の挑戦のような罪を犯したことです。その高校生の男の子はそれが気になるというよりも問いを持ってずっとつまずいていたと言っていいと思います。その子は自分のことをその時に言い始めましたが、自分がまだ幼い時に生まれたばかりの自分の弟が死んでしまったことを話してくれました。その自分の傷とこの聖書の箇所が重なったのだと思います。その子は小さな時から教会に通っておりましたから、神様のことを信じていて、イエス様も救い主だと信じているけれども、自分が洗礼を受けようというそういう段になる時に、そういうことをキャンプで思わされる時に、どうもこの聖書の箇所が引っかかってならないと、そのような話であったと思います。どう引っかかるのかというと、それはどうして神様はこの悲惨なことをお許しになったのか、どうして何の罪もない赤ちゃんが殺されなければならなかったのか、イエス様だけが助かればよかったのか、どうしてそれが聖書の実現なのか、そういうことも含んで彼が最終的に言ったのはこのことでした。どうして死ぬのが自分ではなくて弟だったのか、 どうして自分は生き残ったのか。その時彼の目は赤くなっていました。彼が幼い時に受けた傷はずっと彼の中にあったのだと思います。自分だけどうして生き残ったのか。私はこの箇所はずっと人間の悲惨な罪の箇所というふうにそれまで読んでいましたけれども、その時に思いました。この箇所は残された者の嘆きの箇所でもあるのだと。そこに旧約聖書のエレミア書第31章の言葉が引用されます。18節です。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。お母さんたちを代表してラケルという一人の母親が泣いている。慰めをもう拒否するほどに。そして17節にはこうあります。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。実現した。どうして聖書の実現なのだろう。神様はこのことを知っておられたのだろうか。マタイによる福音書というのは旧約聖書の預言の実現を他よりも多く伝えます。キリストが来られたのは聖書に言われていた通りだった、その実現であったと言います。ですからこの箇所の周りにもそれが散りばめられています。2ページの第1章22節にもキリストの救いを主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったと言い、今日のところの第2章15節にも、さらにはこの後の23節にも、幼子であったキリストがエジプトに避難しナザレの人として帰ってきたことも預言者を通して言われていたことが実現するためであったと言います。でもこの17節のここは違いました。実現するためであったではなくて実現した。神の御旨ではなかったのにそれが起こった。そうしたら福音書は思い出したのです。預言者エレミアの言葉にあったあの言葉が実現した。ラケルというのは 創世記に出てくるヤコブの奥さんです。自分の子が死んだと思って悲しんだであろう母です。それをまず後のエレミア書が思い出したんです。エレミアの時はバビロン捕囚の時でしたから、我が子たちがバビロン捕囚で連れて行かれる、その子たちを見送る母親たちの嘆きを見て、エレミアはあのかつてのラケルが墓の中から泣いていると、それが聞こえるとエレミアは言いました。我が子たちが連れて行かれる、今も世界で起こっているそういうことを、戦地に連れて行かれてしまう息子たちのことを、どうして放っておくのかと、神様はまた責められます。つまずきは避けられないけれども、そのつまずきを神ご自身はお受けになりますし、むしろお与えになります。星が見えなくなるのです。そこで人の下手な説明などはお望みではない。でもラケルはベツレヘムの近くに葬られたと創世記で言われています。その母ラケルが葬られたベツレヘムにキリストはお生まれになりました。神様はラケルの悲しみをお忘れになりませんでした。エレミア書でもラケルの泣き声を聞き、ラケルが泣いていると言われたのは神です。ラケルが泣いている、ベツレヘムと創世記で最初に聖書で言われた時から、人が犯した過ちによって悲しむ人たちを神は忘れない。このような痛ましい目に遭った子どもたちのことを私どもが忘れたとしても神は忘れない。だから神の御子が来たのです。ラケルが葬られたところにキリストはお生まれになりました。けれどもまた逆に言うと、キリストがお生まれになるところに母は葬られた。時間に縛られない、永遠をも含む主のお計らいに、そのベツレヘムに私どもの慰めがあるのです。先ほどの高校生の男の子がその自分の話をしましたとき、 そこにいた牧師が、私もその時初めて知ったのですが、彼と同じ経験を持っていたことを話されました。つまり自分も弟を亡くし、そして自分も同じ気持ちを持ったと言いました。なぜ自分じゃなかったのか、絶望の淵に立ちひどく悩んだ。だけれどもその牧師はその時こう言いました。僕はそこからイエス様に救われたんだよ。彼はその牧師の言った言葉に深くうなずきました。博士たちはエルサレムに来て星が見えなくなりましたが、でもベツレヘムに向かうとその星が再び現れて彼らに先立って進み、ついに幼子のいる上に泊まったとありました。博士たちはその星を見て喜びにあふれ、幼子にお会いできました。新しい年を迎えます。幼子にお会いした私どもはその主なる神の大きな計画の中にいよう。明日何があってもその御旨は変わりたまうことのない主のお計らいに君たちのすべてを委ねよう。お祈りをいたします。父なる神様、委ねさせてください。あなたの御旨の実がなることを、あなたの中で信じつつこの一年も歩ませてください。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。